役者解説、太田龍。1、本書、世界医薬産業の犯罪、科学、医学、動物実験コンビナートは、ネイキッドエンプレス、サイビスパブリケーションズ、1982の翻訳である。著者のハンス・リューシュは、ドイツ系とイタリー系の血を引くスイス人で、英独仏意の4カ国語に通じ、英語で多くの小説を交換している作家である。日本では全く知られていないが、世界の頂点、トップオブザワールドという小説、英文は、300万部の大ベストセラーとなり、アンソニー・クイーン主演で映画化されたという。つまり、もともとは、作家であり、しかも、欧米における大流行作家の一人であったようだ。そうした、ある意味では、異様なり、名遂げて、社会的地位をも得た人物が、晩年近くになって、なぜ、本書のような、極めてホットで、大やけどをすること確実なテーマを取り上げる気持ちになったのだろうか。日本には、龍種に類する大作家を見出すことはできない。龍種は、1970年代に入って、医学界と医薬産業のいかがわしい実情に関心を抱き、研究を深め、ついに、動物実験、生体解剖を批判する、罪な着物の虐殺、スローター・オブ・ザ・イノセント、1976年という大著を交換するに至った。本書、ネイクド・エンプレス、裸の皇后様は、その続編であるが、単なる続編というよりは、前著の次元を超えた著述、と言うべきかもしれない。龍種は、本書において、実験動物云々に限定、極限されることなく、それを切り口にして、現代世界体制の秘密の暗部、その最大のタブー部分を白日のもとにさらけ出す作業に着手したのである。このタブーの真ん中に、なんと、あの、ロックフェラー財閥がいたのだ。動物実験医学とロックフェラー財閥の利害は、闇の中で、密接不可分に連結していたのだった。このことは、世間の目から隠しておかなければならない。それゆえ、ここに、謀略が必須となる。つまり、龍種は、恐るべき巨大な勢力、その中核に、ロックフェラーが存在することは明白だの仕掛ける、情報戦争、諜報戦の真っ只中に、単身、突入していくことになる。龍種の著作、罪な着物の虐殺と、本書は、現代世界の秘密の、真の支配権力にとって、何としても葬り去らねばならない、禁断の書となったのである。2. 本書には、ザ・グレート・メディカル・フロード、医学上の大ペテン、という副題が付けられている。フロード、フロード、という英語は、辞書には、詐欺とか、欺瞞とかの日本語に翻訳されているが、多分、これは、あまりお上品な表現ではなくて、日本語で、ペテンといった、きつい言葉なのではなかろうか。前著の、スローター・オブ・ザ・イノセント、の、イノセントは、イエス・キリストのように、罪なくして死刑に遭う者、の意味が強く響く。それは、生体解剖される実験動物たちに注目している。しかし、この視点では十分ではない。いや、十分でないというよりも、そこには大きな落とし穴が用意されている。あるいは、この問題を研究する者を、本筋から脇道にそらす謀略が、ここに仕掛けられている、と言うべきかもしれない。その謀略とは、動物がかわいそうだ、という、いわゆる動物愛護のお涙いただき大式キャンペーンである。龍種は、しかし、脇道に外れず、端的に本筋をついた。龍種は、本書の冒頭で、実際、医薬探求の試金石として動物実験を義務付けてきたこの医学専門家と呼ばれる集団は、利潤追求に溺れ、人類に多大な空手母を及ぼしてきた、史上最大最悪のペテン師集団なのである。今日、この主張に同意する医薬関係者が増加しており、本書の目的も、この主張を論証することになる。11ページと述べている。つまり、動物実験的医学界を、人類史上最大最悪のペテン師集団であると断定し、本書の目的は、それを論証することである、という。龍種は、医師でもなく、医学専門家でもない。彼の右の命題は、何も、彼自身の独創物ではない。彼は、動物実験が生理学、医学に義務付けられるようになった、この百数十年の医学関係の文献をくまなく収集し、分析検証した結果、すでに、極めて多くの医師、大学医学部教授を含むたちが、動物実験が医学上の詐欺、ペテンであると告発し、糾弾していることを発見したに過ぎない。龍種編、動物実験に反対する1000人の医師たち参照。しかし、なぜ、それにもかかわらず、このような医師たちの説が消し去られ、あたかも、そんなものは存在しないかのような世間の空気が作り出されてしまうのだろうか。3. 龍種の貢献はここから始まる。つまり、これは単なる医学界に限定された問題でもないし、まして、動物かわいそう式の、動物愛護のテーマでもない。19世紀後半に始まる、 石油産業資本の秘密の謀略、それこそが問題であったのだ。通常、動物実験に批判的な医学専門家たちも、そこまで深く追求はしない。劉氏は、どこまでも真実を追求する、連達の作家、著述家として、一つの国にとらわれず、欧米及びあきら世界に調査研究の網を広げた。医学専門家たちには、すべての専門家がそうであるように、視野の狭さがある。そこで、彼らには、19世紀後半以降、医学界を襲う怪物の全体像が見えない。この怪物が、いかなる最終目的と、大戦略を持って医学界を料理しようとしているかが見えない。劉氏は、ここに、科学工業シンジケート、医学シンジケート、動物実験シンジケート、という、三つのシンジケートと、その結合体を見出した。劉氏は、第4章、権力の実像で、アメリカ入り独立ジャーナリスト、モリス・ビールの驚くべき薬の話、1949年という著作を詳しく紹介している。ビールは、そこで、アメリカ最大の財閥ロックフェラーの石油会社が、製薬工業に進出し、これを支配下に置くプロセスを解明したという。製薬工業は、化学シンジケートの一部である。そして、七大石油メジャーは、石油化学、石油を原料とする化学工業の創業によって、化学産業と結びついた。大量生産される薬は、消費、販売されなければならない。つまり、薬の市場が創出されなければならない。これは、ロックフェラー財閥の市場命令である。そのためには、治療とは反対に、病気が、無理やり作り出されねばならない。これが真実なのだ。もちろん、彼らのこの本音、本当のことは、決して、大衆に知られてはならない。謀略が不可欠金だ。ロックフェラー財閥は、金の力で、インテリ学者を買収し、マスコミを買収し、教育機関を買収し、大学医学部を丸ごと買収する。これが、19世紀末から20世紀初頭のアメリカに、現実に生じたことだという。その魔界は、アメリカから全世界に広がっていく。4、それでは、この科学、製薬、医学、動物実験コンビナートは、いかなる役割を負わされているのだろうか。アメリカ、ニューヨーク州、ナイアガラフォールズの医師 J.W. ホッジ博士は、アメリカ医師会 AMA は、歴史上類を見ないほどに傲慢、危険、かつ先制的な組織、177ページである、と言い、また、リチャード・クニーズ博士は、AMA は、アメリカ医師会、アメリカンメディカルアソシエーションではなく、アメリカ殺人協会、アメリカンマーダーアソシエーションだと公言し、AMA 大会の場で、自分の会員証を焼き捨て、金塊の地下、1947年という AMA 告発本を表したと、劉氏は記している。動物実験は、まさに、このアメリカ医師会こと、アメリカ殺人協会の正体を覆い隠す仮面であり、カムフラージュ、迷彩なのである。劉氏は、しばしば、もはや現代欧米の動物実験医学は、科学ではなくて宗教である、と糾弾しているが、ここに、彼が、宗教という意味を、ありきたりの宗教と取るべきではない。それはむしろ、黒魔術と記述すべきではなかろうか。つまり、今日の欧米の、とりわけ、その、最先端はアメリカだが、動物実験医学の医師たちは、黒魔術師以外の何者でもない。そして彼らの、黒魔術テクノロジーの本体こそが、動物実験、生体解剖なのではなかろうか。一説によると、世界人間牧場、大衆を家畜人として飼育する牧場システムの完成を目指す、世界支配の陰謀組織、フリーメイソンの頂点は、ロスチャイルド化であり、そしてこのロスチャイルドに、世界中の何万人という黒魔術師が直結しているという。地中海周辺の諸文明は、どういうわけか、悪魔とその魔術、黒魔術の大群を生み出した。あるいは、この土地の自然条件に、問題があるのかもしれない。ある、この地域で、数千年にわたって蓄積されてきた黒魔術、悪魔学の、今日的発展形態が、クロード・ベルナール創始にかかる動物実験医学である、と見て良いだろうか。劉氏は、ここまで見ているわけではないが、現代医学は科学でも技術でもない、人を救うよりも殺すことの多い偶像崇拝の宗教である、180ページ、という劉氏の言を、私は、そのように読んでみたいのだが。5、しかし、我々は、科学、製薬、医学、動物実験コンビナートは、もう一歩、踏み込んで考察すると、そこに、マスコミを含めなければならないことに気づく。つまり、丸一、科学、製薬、丸二、医学、教育を含む、丸三、動物実験、丸四、マスコミコンビナート、としなければならないのではないか。この四個軍団の共同結合体、コンビナートの威力は、まさに天下無敵だ。こうなると、この力に打ち付加されないものは、この地上に存在しない、とさえ思えてくる。このシステムを真っ先に確立したのは、 20世紀初頭のアメリカである。アメリカからイギリスとヨーロッパ大陸へ、そして日本を含む全世界へ、それは輸出されたもののようだ。しかし、ここに一つの問題、あるいはこの犯罪コンビナートにとっての障壁が生じた。それは、イギリスではクロード・ベルナールの動物実験的手法がフランスで時流に乗って台頭してきた直後、1860年代にベルナールの助手をしていた医師を中心に、激烈な動物実験全廃の運動が起き、かなり強力なものとして発展もした、という事情である。この辺のことについては、拙書、声なき犠牲者たち動物実験全廃論、1986年、現代書簡にやや詳しく紹介してある。この、動物実験禁止運動の結果、全面禁止の要求は退けたものの、英国議会は、1870年代に、文章の上では、動物実験に、かなり厳しい歯止めをかける法律を可決した。そして、ビワブ、英国動物実験廃止連盟などの運動団体が何万人という会員を集め、各界の有力者、ビクトリア女王を含むの支持を得て、強力な運動を展開していたのだった。そして、イギリスに倣って、順次、ヨーロッパ大陸諸国にも、同次元の動物実験禁止を要求する運動が成立している。そこで、アメリカ型のシステムをヨーロッパに首尾よく移植するためには、こうした動物実験廃止の団体を、うまく料理する、無力化する、無実化する必要が生じることになる。劉種の大きな功績の一つは、このシステムの謀略を見事に徹底的に見破ったことにあるのではなかろうか。劉種は、それを潜入的浸透、インフィルトレーションという言葉で表現している。この劉種の洞察によって、我々のこのシステム、犯罪コンビナートについての状況認識は飛躍的に深められた、と私は評価している。6、したがって、我々は、劉種によって、1、科学、製薬、2、医学、3、動物実験、4、マスコミ、5、動物実験反対運動への潜入的浸透、そして、必然的に、この反対団体を変質させ、逆に、動物実験陣営の道具に変えてしまうコンビナート、共同結合体、という図式を与えられる。まさに、この悪魔の五者共闘、とも言うべき構造が、20世紀の初めから1960年代にかけて、この約半世紀の間に、イギリスを含むヨーロッパとそしてアメリカで、完成されたもののごとくである。劉種が、前著、罪な獣の虐殺を書いた時には、未だ、この構図の全体、特に、潜入的浸透と構造は見えていなかったのではなかろうか。しかし、その直後からの、見えざる敵、システムとの大会戦の教訓を、劉種はよく学んだらしい。本書では、ほぼ、全室のコンビナート5社共同体の構図が浮き彫りにされている。インフィルトレーション流種の戦いの主要なものの一つが、潜入的浸透の国際謀略の暴露と摘発に向けられざるを得ない。それでは、この国際謀略の奥の院には何者が鎮座しているのだろうか？流種は、そこに、アメリカの CFR、外交関係評議会、カウンシル・オン・フォーリン・リレーションズを見出した。CFR は、フォーリン・アフェアーズという機関誌を発行しており、最近、中央公論誌が、その全論文の日本語訳を毎号連載する契約を取り決めた。しかし、アメリカにおけると同じく、日本でも、その名は、世間にはほとんど知られてきょない。にもかかわらず、第一次世界大戦後に、ロックフェラー家によって設立されたこの機関は、事実上のアメリカの影の政府である。そのメンバー、現在に、3000人程度かは、ロックフェラー財閥によって指名され、金融界、産業界、マスコミ、教育、学会、宗教界、芸能界、軍首脳、放送界、議会、など、要するにアメリカを動かす全ての実験者たちを網羅している。過去70年のアメリカ大統領と行政府高官のほとんど全てが CFR の会員から供給されている、とされるアメリカの現大統領、ブッシュ氏も、もちろん CFR のメンバーである。ついに、劉種は動物実験問題を手繰り寄せていくうちに、とてつもない巨大な化け物の尻尾を掴んでしまったわけだ。ことは、センチメンタルな動物がかわいそう式のうさんくさい偽善的ないわゆる動物愛護問題の次元ではなくて、現代世界と人類の命運に関わる極めて重大な文明のシステム体制問題の次元に深められたのである。7、私はここでエイズがアメリカ政府の生物兵器として動物実験によって開発されたという説を取り上げなければならない。劉種も本書の292ページ以下でそれに触れている。最近ではビッグデイズ、大阪日日新聞発行創刊号が、この件についての、驚くべき内部告発記事を翻訳掲載していた。この記事によれば、カーター大統領の命令によって、 アメリカの過剰、不要人口のスムースな殺戮処分のための兵器として、エイズウイルスが動物実験的に開発された、というのだ。そして、その後、この開発に従事した研究者約100人が、続々と変死を遂げている、というのだ。この世のものとも思えない悪魔的な響きを持ったストーリーだが、しかし、本家本元のアメリカで、ロックフェラーら、影の地下政府のコントロールするマスコミがこれを黙殺すれば、この事件は存在しないことにされてしまう。前室の記事によれば、エイズウイルスの開発に関わったこの内部告発者自身も、生命の危険に怯えているという。けれども、こんなことぐらいでびっくりしてはならない。実は、H.G. ウェルズやラセール、いずれも、20世紀前半のイギリスを代表する高名な大作家、大思想家として世間から尊敬されているのようなオレキレキが、将来、過剰人口処分、殺戮処分のことのために、微生物兵器の製造、使用が必要になろう、と明言しているというのだ。いや、さらに恐るべき超秘密文書が出てきた。沈黙の兵器、第三次世界大戦へのマニュアル、1979年、という、50ページ以上の機密文書が、アメリカで偶然の機会に発見され、交換されたのだ。それによると、1954年に、某所で、国際エリートの会議が開かれ、そこにおいて、全世界の大衆の間壁な奴隷化と、適切な人口計画のための大量殺戦処分を目的とした、第三次世界大戦の宣戦布告が行われた、というのだ。そして、この第三次大戦は、静かな戦争であり、そこで使われるのは、コンピューターや生物的心理的兵器である、とされるのだ。カーター大統領のエイズウイルス開発命令は、この戦場でのみ、合理的に了解できるのではなかろうか。そして実に、科学、医学、動物実験、マスコミ、偽物の動物実験反対運動のコンビナートは、秘密の地下世界帝国の第三次世界大戦遂行の不可欠の要素として機能しているとも考えられるのだ。8、ここに、エイズ、アメリカを締め付ける包囲網、スタンレー・モンティス医学博士、1991年、アメリカ、という一冊の著作がある。本書の著者は、30年間、カリフォルニアで整形外科医を開業してきた高名な医師であるが、1980年代に、エイズの危険を警告して精力的に訴えたにもかかわらず、レーガン政権も、学会も、マスコミも、実質的には何の対策も取らず、エイズの拡大を放置するという、了解不可能な対応しか返ってこなかった、と結論付けている。もし、これがアメリカをコントロールする世界地下帝国の謀略であるとすれば、すべて不説が合うことになる。罪なき者の虐殺とは、断じて、罪なき動物たちの虐殺、などと翻訳されてはならない。このような日本語訳は、問題を矮小化し、結局は、流種の真意をないことにしてしまう謀略の片棒を担ぐことになるのではないか。問題の犯罪シンジケートによる大虐殺は、動物たちに限らない。流種が、本書で強調しているように、この犯罪シンジケートは、合法的大量殺人の意図を抱いている。つまり、大虐殺の対象には、まさに、人類が含まれているのである。しかし、合法的という言葉に注意しなければならない。合法的に殺人をなし得る者は、国家権力以外にない。174の国家軍のうち、最大なる者、超大国は、今や、アメリカ一国である。このアメリカの国家を、ある地下秘密結社がコントロールしているとすれば、この謀略機関は、アメリカ政府を通じて全世界に一つの権力を打ち立て、この世界帝国に、過剰人口処分の合法的権限を与えようとするのではなかろうか。そして、この処分をスムースに遂行させるテクノロジーの開発を、動物実験的医学に命じるのではなかろうか。沼正造氏の、家畜人ヤプーという SF 小説は、我々の推理を進めるのに、大変、役に立つ。つまり、システムにとって、動物実験の主流は、今や、分子生物学、遺伝子操作、生命工学、そしてマインドコントロールの領域に移されているのであって、1980年代のエイズウイルスは、この潮流の先駆的兆候の一つに過ぎない、とも考えられるのである。これほどの恐るべき悪魔的な、仕事、大殺戮と、そして家畜人、ヤプー化をやってのける科学者、医学者たちが、この世に存在するものだろうか、などと疑うのは、ナイーブすぎるのではなかろうか。9、私は、動物実験、実験動物は、家畜制度の最新の一形態である、と見ている。したがって、家畜制度の枠組みを容認したままで、動物実験を否定しきるわけにも行くまい。動物実験を禁止するためには、家畜制度そのものの廃止を日程にのぼせなければならない。そもそも、家畜制度とは何だろう。それは、人間が動物界に宣戦布告し、動物社会と永久の戦闘状態に入ることを意味しないか。しかし、人間は、 紛れもない動物社会の一員だったのではないか。動物界と絶縁して、それを敵と見ることによって、必然的に人間は植物界とも戦闘状態に入り、さらには微生物をも敵とせざるを得ない。これこそ人間の神への反逆、ヒュブリス、傲慢の罪でなくて何であろうか。しかしながら、この家畜制度の論理をどこまでも突き詰めていくと、必ず、それは人間社会それ自身の内部に持ち込まれざるを得ない。ということは、人類が貴族、先民、エリート、権力者と家畜人の群れ、とに分裂し始めることを意味する。この傾向は避けられない。そして、太古の時代はごく微々たる流れでしかなかったのが、時とともに膨張し、ついには収拾つかないような圧倒的な勢いに転化する。動物実験は、生体解剖、V ビセクション、と言わなければならないが、この手法の創始者、クロード・ベルナールにおいては、最善、最良の生体解剖の材料は、人体でなければならない。だから、動物実験、という違法が、物事を曖昧にさせるのである。沼正造氏の家畜人ヤプーでは、生体解剖用の専門ヤプーが作られることになっている。レーテストロやベノトライブトランスプラノとエヴァ、病理実験用和人、生体移植臓器の供給源、病態展示保存畜人などが列挙される。こうした家畜人ヤプーの医学的利用によって、白人の平均寿命は200歳に伸び、しかも寿命の尽きる直前までの健康を享受できるようになった、などという。こうした状態を、世界人間牧場と名付けることもできるかもしれない。ロックフェラーらの世界帝国、新世界秩序、ワンワールドの意図するものは、国際エリートによる大衆の家畜人化の完成、ではないだろうか。そして、他ならぬ問題の我が動物実験医学は、大衆を世界人間牧場に巧みに囲い込むためのテクノロジーではないのか。10、したがって、本書は、前著、罪な獣の虐殺をさらに一歩深めて、あくまでも、世界地下帝国の犯罪、その正体をつく告発レポートであり、この世界帝国の必須の部をなす、科学 H 医学目動物実験シンジケートに対する正義の戦いのための書であって、動物愛護の書、動物愛護家のための著作ではない。それゆえ、いわゆる動物愛護家、欧米白人文明が作り出した、鼻持ちならない、偽随的偽善的スタイルとしてのには、本書は縁がないと、はっきり言っておかなければならない。こうした、近代欧米文明の産物としての動物愛護家たちは、戦いを好まない。しかし、流種は、全身これ投資である。そして本書は、世界医薬産業と、その背後の世界地下秘密帝国の支配体制に対する、高貴な戦闘、神聖なる戦いの記録である。そして、このような聖なる戦いに共鳴し、共感する人々に対しては、本来は、尽きせぬ教訓と、知識と、激励を与えるであろう。しかし逆に、世界秘密帝国の側に立って、世界人間牧場実現のために、医薬産業に従事している科学技術者たちにとっては、本書は、最高のタブーの書であり、存在してはならない禁書の一つであろう。私は、1980年以来、東洋医学、漢方医学、自然医学を、より優れたものとする立場から、西洋医学の動物実験を全面禁止すべきである、と主張してきた。1985年には、家畜制度全廃論、新鮮者を交換し、また、ヨーロッパへ旅行してその地の動物実験廃止運動と交流し、日本で初めて動物実験即時全面禁止の運動を創始した。この運動は今、日本動物実験廃止協会、機関紙、コンパッション、1992年10月までに48号発行として結実している。1985年、ヨーロッパ旅行中に、流種の存在を知った時から、彼の著作を日本語で紹介しなければならない、と思い続けてきた。ここに、メイクドエンプレスの日本語訳が交換される運びとなり、喜びに応えない。なお、残る、流種編の動物実験に反対する千人の医師たち、さらには、イタリーのクローチェ教授、医師の動物実験家、科学家などの日本語訳も、日本の心ある読者の皆さんに紹介できる日の近いことを祈りたい。また、流種の研究、著述の重要な主題の一つである、動物実験反対運動、一般には、動物インフィルトレーション愛護運動への、地下秘密世界帝国の潜入的浸透の実態については、前述のコンパッション誌に詳細に紹介され、また論評されている。その中でも、特に重要なケースは、世界動物保護協会 WSPA 及び動物の解放の著者として有名な、あるいは地下世界帝国のコントロールするマスコミによってもてはやされている、ピーター・シンガー教授、オーストラリアであろう。この問題に特に関心のある方は、1992年12月、